おはようございます、こんにちは、こんばんは。ヤクメディラジオようこそ。パーソナリティのフミヤさんです。ただいまの時刻は7月14日火曜日の23時30分を回ろうとしています。皆さんこんにちは、お久しぶりです。はい、ラジオの更新もですね、だいたい5日から6日、1週間ですね、それぐらいをペースに更新していってる次第です。今回ですね、ニュース2つほどをピックアップと、で、勉強といいますか、タムスロシンのことについて、見ていきたいと思います。最初のニュースはこちらです。厚労省通知、薬剤師の調剤応受義務などについて保出、カサラで調剤拒否可能。厚生労働省は2026年7月8日、深刻化するカスタマーハラスメントに対応するため、薬剤師の調剤応受義務に関する新たな解釈を示した通知を発出しました。本通知では、従来の行政解釈を整理し、暴力や威嚇などの迷惑行為により、患者との信頼関係が失われた場合、調剤を拒否できる正当な理由に該当する枠組みを明示しました。はい、これもですね、前に X で話題になってましたが、現場の薬剤師にとってはですね、本当に、ビッグニュースかなというふうに思います。薬剤師法の第21条ではですね、正当な理由がなければこれを拒んではならないっていうふうに明確に規定されているんですよね。だからですね、どんなにこう理不尽なことを言われても、そのカウンターを叩かれて恫喝されたとしても、あるいはですね、人格否定のような、ひどい言葉を投げかけられたとしても、僕らがですね、我慢しなきゃいけないのかなっていうふうに思ったり、調剤を断ったら法律違反になってしまうのではないかっていうふうにね、本当に多くの薬剤師が現場で、涙を飲んできたわけです。はい、こんなね、深刻なカスタマーハラスメントに悩む声はですね、年々大きくなってきた結果ですね、この今回厚生労働省がですね、この研究報告書などを踏まえて、ついに重い腰を上げて、この調剤応受義務の解釈を現代社会にですね、合わせて、体系的に整理し、し直してくれたんですね。この通知の中で、なるほどと思ったポイントがですね、この調剤応受義務の法的性質をきっちりと整理した形になります。はい、通知の中に、調剤応受義務は薬剤師が国に対して負担する公法上の義務であり、患者に対する司法上の義務ではないと明確に書かれているんですね。はい、要するにですね、国から免許をもらっている薬剤師としての公的な義務であって、患者さん個人に対して何が何でも契約を結んで調剤しなければならないという、こう私的な、民事上の義務を背負っているわけではないということなんですね。で、さらにですね、この薬剤師法上の調剤と薬機法上の薬剤の販売需要を明確に分けて、整理しているところになります。はい、どういうことかと言いますと、たとええー、薬剤師法上のですね、調剤の求めには応じたとしても、薬機法上求められる適切な情報提供や、指導ができない場合、服薬指導ですね、またその他の医薬品の適正使用が確保できないと認められる場合は、薬機法の義務の観点からお薬を渡すこと自体がですね、禁止されるということです。はい、つまり、お薬は調剤したけれども、こう必要な聞き取りを拒否されたり、服薬指導ができなかったりする場合は、法律上お薬を渡してはいけませんというふうに、実質的なこう需要拒否の枠組みを薬機法ベースで整理したんですね。はい、でもちろんですね、カスハラ以外の正当な理由についても具体例がリストアップされてまして、例えば薬剤師がおらん時とか、物理的に調剤不能な時ですね、あとは処方医と連絡が取れずに疑義が解消されない場合、これもね、皆さんね、苦い思いされてると思うんですが、疑義が解消されてない場合は、調剤拒否できると。で、あとは薬がなくて、調達に時間がかかる場合ですね、この場合はですね、他の薬局に、紹介する責任があったりします。あとはメチルフェニデートなどの流通管理制度に基づく登録の有無ですね。これは当然ですけども、登録なかったら調剤できませんよね。はい。で、次に電子処方箋の重複投薬のアラートに対して、処方医に確認したけれど納得がいかない場合です。はい。薬剤師がですね、納得がいかない場合。はい。あとは開局時間外の対応。これも拒否できるんですね。 そして悪意のある未払いなどですね。はい。未払い。これね、もう本当に踏み倒してる人もいますからね。はい。そして今回のですね、核心であるカスハラ議員の拒否事由としては、暴力、大声での恫喝などの暴力威嚇行為、ですね。あとは侮辱や人格を否定する暴言、人格否定、土下座の強要だったり、何時間もの居座り、などの必要な謝罪要求と拘束ですね。はい。で、言葉尻を捉えて、攻め立てる、この上げ足取りですね、不当な追及だったり、明確な刑法上の犯罪行為ですね。はい。まあ、妻の職場の患者の方なんですけども、毎回クレームを起こしはる方いらっしゃるみたいで、で、毎回、コメダコーヒーに呼ばれるみたいです。もうこれはもう完璧に、ね、強要されしてますよね。これは拒否できると思います。はい。あとは患者さんと薬剤師の信頼関係が破壊されて、適切な医療提供が困難になった場合に、拒否が正当化される大きな判断要素になると、こちらも明記されています。さらにこうした行為によって調剤ミスが誘発される恐れがある場合、他の患者さんの安全確保が妨げられる場合も合わせて考慮すべきだとされています。はい。まあ、なかなかせかしてね、ミスを誘うことも、こういった、言われる方に対しても調剤拒否できるということですね。はい。なかなか範囲が広まりましたね。範囲というか明確化されたって感じですね。ただですね、まあ、ここで皆さんにしっかりとお伝えしたいのは、まあ、これで何でもかんでもですね、気に入らない患者さんを断っていいというこの免罪符ができたわけではないということですね。通知にも書かれているんですけども、調剤内容や接遇に対する合理的な指摘だったり、説明を求める行為、改善を求める意見などですね、患者さん側からのこの要求内容が正当であって、手段や態度も社会通念上ふさわしい範囲内であるものに関しては、医療の質を高めるための貴重な意見であって、当然ながら拒否の理由にはなりませんとされています。またやむを得ずですね、断る場合であっても、患者さんにその理由をよく説明して、別の薬局などで適切な調剤が受けられるように必要な措置を取るようにとも指導されています。はい。まあ、あくまでね、私たちは医療従事者ですので、まあ、感情的にならずにですね、この新しい法的な解釈をしっかりと整理しておいて、まあ、自分たちの身とかですね、スタッフ、そして他の患者さんの安全を適切に守るためのですね、まあ、武器として、まあ、正しくこの通知を活用していきたいですね。はい。長なりましたが、続いてのニュースです。NF は軟膏容器の調達、1週間以上の遅れ9割。中東情勢に伴う調剤資材への影響調査。日本保健薬局協会 NFA は2026年7月9日、中東情勢に伴う調剤関連資材の調達遅延に関する実態調査結果を公表しました。多くの資材で調達リードタイムが長くなっており、回答した薬局の約9割で軟膏容器の調達に1週間以上の遅れが生じ、水剤ボトルや分包紙でも7割以上に遅れが出ていることが分かりました。はい。これもですね、今まさに全国の薬局を直撃している、めちゃくちゃリアルで頭の痛い問題ですけども、このね、中東情勢のナフサの供給不安がですね、まさかこの軟膏とか、まあ、投薬品ですね、これに大きな影響を及ぼすとはですね、まあ、本当に、この現代の流通システムって世界と地続きなんだなっていうふうにね、痛感します。はい。まあ、9割ってことですけども、皆さんいかがでしょうかね。私のところの薬局はですね、全然困っておりません。はい。入ってきますなんかね、 X ではもう軟膏容器がなくて、なんかディップするようなカップに軟膏容器を入れてるポストが流れてきましたけど、もうそこまで深刻なところもあるんですね。はい。まあ、一時期門前の皮膚科の先生がですね、患者さんに対して、軟膏容器は捨てずに洗って取っておいてくださいねなんて、通知というか、まあ、お伝えしてる 時期もあったんですが、まあ、最近はまあそんな、まあ、うちの周りは影響ないんで、まあまあ、まあ、あの取らずに捨ててもいいですよと言っちゃってますね。はい、皆さんのところはいかがでしょうか。はい、お次がですね、勉強に、勉強のコーナーです。はい、本日ですね、ある処方箋が舞い込んできまして、それがですね、タムスロシン、5日分と、で、ロキソプロフェンの頓服が、まあ、3回分ぐらいですね。はい、こちらです。で、新刊さんだったんですけども、ね、タムスロシン5日分ってなんか怪しいと言いますか、うんって思ったんですけども、これもしやと思ったんですね。はい、何かと言いますとですね、これは尿管結石の排出目的に処方されている内容だったんですね。はい、新刊さんだったんで、問診票のところにもですね、今回、どのような症状で来ましたかっていうところで、まあ、答え合わせしたんですが、まあ、確かに排尿結石だったんですよ。はい、で勉強で知ってはいたんですけども、初めて出会いまして、まあ、ちょっと感動してたんですが、まあね、皆さんね、タムスロシンといえば、前立腺肥大症に伴う排尿障害の治療薬ということで、まあ、おしっこの薬って形でイメージされてますけども、まあ、実は尿管結石がある場合もですね、このタムスロシンが、そういった排出作用を示すという、まあ、そんな作用があるんですね。なのでですね、まあ、今回この排出作用、タムスロシン、まあ、どういう立ち位置なのかで、ね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、タムスロシン適応症、あくまで前立腺肥大症に伴う排尿障害のみとなってますので、尿管結石の排斥目的での処方は原則保険適用外という扱いになります。ただですね、日本の尿路結石症の診療ガイドラインにおいても、海外の豊富なエビデンスに基づいて、この薬物性排斥促進療法ですね、この有効な選択肢の一つとしてアルファ1遮断薬の有効性が言及されているんですね。はい、ではなぜですね、タムスロシンがこの尿管結石の排斥を促すことができるのか、その作用基準をですね、見ていきたいと思うんですが、このタムスロシンはですね、交感神経のアルファ1受容体をブロックする薬ですが、実は人間の尿管の下部にはですね、アルファ1D 受容体というサブタイプが特に高い密度で存在しています。タムスロシンがこのアルファ 1D 受容体を特異的に遮断することでですね、尿管の平滑筋がふわっとこう弛緩して、尿管が拡張するんですね。つまりおしっこの通り道であるトンネルを物理的に広げるわけですね。このトンネルが広がれば、引っかかっていた、結石がですね、尿の流れに乗って、スムーズに下に落ちやすくなるというのがメカニズムです。はい、そして論文ですね、このあるんですけども、この結石のサイズがですね、実は重要でして、このタムスロシンの効果が全く異なる大きさがありまして、それが結石のサイズが5ミリ以下の場合ですね、この5ミリ以下の場合はタムスロシンを使用してもほとんど効果がないというふうに言われています。はい、まあ、なぜかと言いますと、5ミリ以下の小さな石はですね、まあ、薬を使わなくても水分をたくさん取っていれば、まあ、高い確率でですね、自然に排斥されるからですね、まあ、上乗せ効果がないという意味合いです。はい、一方でですね、臨床的な効果が明確に現れるのが、結石のサイズが5ミリから10ミリの場合ですね。はい、このサイズの下部尿管結石に対してはタムスロシンは、排斥を明確に優位に促進することが、数々のメタ解析で実証されています。はい、具体的にはこの排斥が外に出る排斥率自体が向上するってことと、排斥されるまでの期間をぐっとこう短縮できることと、で、のた打ち回るような激しい痛みですね、この、痛みの発生頻度や、痛みの強さを軽減する、まあ、こうした素晴らしい上乗せ効果が認められているんですね。はい、なのでもしこの処方箋を見た時に、前立腺肥大症の薬が、まあ、5日はおかしいから異議紹介だというふうにですね、まあ、単純に病名だけで突破してしまうとですね、せっかくの素晴らしい臨床治療の意図を見落としてしまいがちです。 はい、もちろん適用が使用ではあるので、レセプト請求上の問題、についてですね、まあ、医師とか、まあ、医療機関あるいは患者さんと確認調整する必要はありますけども、医師の治療意図を 100% 理解した上で、このタムスロシンは尿管を広げて医師を出しやすくするために今回は特別に短期で出ているんですよと、自信を持ってですね、服薬指導ができると患者さんもなるほどと思うわけですね。はい、思います。はい、まあ、なかなかね、保険適用だけじゃ片付けられない問題とかもあったりしますので、まあ、日々勉強必要だなというふうに感じますね。はい、まあ、ちょっと昔に勉強したことが今回処方でやってきて、まあ、興奮した次第でございます。はい興奮っていうか、おおみたいな思いましたね。はい、今回は以上です。薬メディラジオではフミヤさんの気になった医療情報やためになる情報を発信していますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。それでは皆さんの健康がより良いものでありますように。バイバイ。